向かいの酒井っ子ラジオ第257回。どうもどうも、向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。はい、ちょっと更新が遅れてしまって申し訳ありません。ですね、まあ今週は、まあ、何してたと言いますと、やっぱりあれやね、ちょっと待って、エントロピーの稽古な感じで、稽古と言いつつ、まあ女子3人なんでね、夜な夜なちょっと向かい宅、この銀閣寺のふもとにみんな訪れて、まあ脚本会議しながら、美味しいトウモロコシを食べたりとか、みんなで、村上さんがね、先週で出た、今週も放送あるんですけど、ヨーロッパ企画の暗い旅の、録画を見たりとか、まあ、稽古なのか、楽しい女子会的なものなのか、何なのかという感じで、まあ、ゆるゆると、かつ、しっかり稽古をしているわけなんですけど、まあ、そのね、エントロピーの話とかは、まあ、後半にするとしまして、まあ、まずは、この企画からいきたいと思います。向井ブロス、テレビは友達。この企画はテレビっ子の向井が今週のテレビ番組表の中からおすすめ番組を独自に紹介するといった企画です。はい。こちらね。いやー、今週はね、あれなんですよ。今ね、関西は、ヒーローってあるじゃないですか。キムタクがドラマやってた。それの再放送があって、それの、多分、昔やってたスペシャルドラマなんか映画版化のやつが土曜日か金曜日の夜にあるんですけど、まあそんなんもあるし、まあヒーロー好きっちゃ好きなんですけど、でもそれを差し置いて今回はもう紹介したいのはこちらなんです。7月19日日曜日、日本テレビ夕方5時半から6時まで、笑点。はい。これまさかの笑点だったでしょ、これ。まさかの焦点って何やねんって話やねんけど、その、やっぱりね、歴代ずっと続いててね、今なんで焦点なのかっていう。別に焦点って言うたら、まあ、焦点の説明からした方がいいかな。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、はじめに演芸のコーナーがあって、その後、カラフルな着物を着た、落語家さんたちが、大喜利をするっていう、なんか失礼な言い方かもしれないですけど、まあ、大御所のね、関東の落語家さんたちがやるんですけど、もう国民的番組なんですけど、なぜこれ今週お勧めしたのかっていうのはね、まずもし見てはる方おるんやったらあれなんですけど、まずね、ごめんなさい。こっから説明せなあかんのが、今ね、桂歌丸さんいらっしゃるじゃないですか。緑の着物で、今、笑点の司会やってはるんですけど、その方がちょっと入院してはって、で、最近退院されたんですけど、いつから仕事復帰するかがちょっとまだ未定なんですよ。ってことは、今、笑点の司会者のところが空いてるわけですよ。で、多分、代理でやってはるんですけど、誰かが、まあ、代理でやってて、それが、今週がね、林家木久扇さんが、黄色い、着物のね、方なんですけど、いつもダジャレとか、いやんばっかーんって歌ったりとかして、答えはる方なんですけど、その方が、今週司会をやったのが、を見てて、それがめちゃくちゃ面白くて、っていうのは別に、あれなんですよ、歌丸さんの時はもう普通に面白いんです。安定して面白いんやけど、もうカオスっていうんかな。もうめちゃくちゃやって、笑点が。で、いつもやったら、で、ちなみに、今週があって、今週、まあ、先週、まあ、うちが見たのが、木久扇さんで、その前の週は、まだ歌丸さんがやってはったみたいで、で、今回も、レアな感じでやってはって、で、もうね、なんやろうな。いやもう、座布団を、こう、一枚持ってきてっていうのの、もう基準がめちゃくちゃで、ボケてへんのに渡したりとか、で、大喜利ボケて、 それに対してそこでもう解説しちゃったりとかで、なんかもう自分司会者やのにボケたすぎて、あの答え他のね方が答え張った上にかぶせてボケたりとか、すごい30分めちゃくちゃで、で多分そんだけめちゃくちゃで、そこのそのテレビの作ってはる方が面白いとしたのか、それとももともと決まってたのかわかんないですけど、もう延々のコーナーなくぶち抜きで30分大喜利やってたんですよ。すごくて、それがなんかもうなんかもうちょっと抽象的な言葉しか出てないんですけど、なんかでみんなもそれはそれで、なんか他のね、その小遊三さんとか好楽さんとかね、太平さんとか円楽さんとか、あと翔太さんとかねいらっしゃって、もうみんな呆れてるけどめちゃくちゃ楽しそうでなんかいやこの焦点もありやなっていう思って、その司会者が変わるとこんな、まあ多分天と地っていう言い方あれやけど、もう真反対の人やから、真反対の感じやから余計にもうね面白かったんかもしれないですけど、こうなってくると、じゃあ来週誰が司会やるのか、それでももう歌丸さんが帰ってきはるかもしれないです、帰ってきはった帰ってきはったで、それはそれでめちゃくちゃ楽しみやし面白いと思うんですけど、次誰がやるのかな、次誰版の焦点があんのかなと思うと、もうちょっともうビデオセットしとこうかな、もう一周気候さんがある可能性もあったし、あったらあったで多分面白いやろうし、いやー面白かったですね。いやもうこれね、ちょっとあれみたいけど来週話せなあかんねんけども、今週がすごかったから、ちょっともしね録画してる人とかおったらぜひ見てほしいし、あんま録画してる方おらんやろうな。いやめちゃくちゃなんかね、そのあの大喜利ってね、焦点の大喜利って一回こうお題言って、その後にどうしたんだいみたいな聞いたりせないけないじゃないですか。その言葉を忘れたりとかしてボケを潰したりとかする感じで、でも分かんないからもう一回言ってとか言ったりとかして、すっごく面白かったんですよすっごく面白かったって話しかしてないですけど、ということでこれはもう来週の焦点にちょっと注目したいなと思います。皆さんも次どちらの方が代理なのか、はたまた歌丸さんが復帰しはるのか、これは要チェックです。これね、あとね、ちょっと憎いのがね、まあ歌丸さんで次休みになって円楽さんとかが普通行きそうじゃないですか、司会円楽さんとかが司会したのに、もう木久扇さんをこう入れてきた感じ、作って商店を作ってあるスタッフさんもこう入れ込んできた感じが、いやいい、いや面白い、なんか冒険心って言い方あれやけど、いややっぱ長年面白いね、あの時間帯視聴率ね、焦点やっぱ高いみたいですし、番組作るだけあって、なんかいいな、面白いなというか、そのまだ勝負してくるというか、こうなんかうまいこと言えへんけど、その安定しないでそういう冒険に出る感じがすごいいいなと思って、これ来週も楽しみにしています。はい、ということで、こちらのおすすめ具合を、流し見する番組を正向かい、リアルタイムで見る番組を中向かい、リアルタイムで見てさらに録画するものを大向かいとして、こちらの方は、中向かいです。ちょっとリアルタイムでね、ちょっと見たいなと。やっぱね、焦点ではあの夕方5時半から見るのがねいいなっていうのもあるので、これ中向かいです。ということで皆さんもぜひぜひ来週の焦点に注目していただきたいなということで、じゃあ今週の企画いきましょうか。今週の企画はこちら、向かいおすすめイベント情報よ。はい、今日はちょっとおすすめでいきたいなと。先がね、あの向かいブロスのテレビのおすすめから、まだ向かいのおすすめを今回はいきたいなと思いまして、ちょっとね、私ね、 まあ言うてもお祭りが好きなんですよ。これね、要はまあ地元もおだんじり祭りですし、で結構そんなめちゃくちゃ祭りってわけじゃないんですけど、まあ人よりは祭り好きな方やと思うんですけど、その中でも特にちょっと毎年ね、これはいろんな人に紹介したいと思ってお祭りがありまして、そちらがこの7月19日から26日まであるみたらし祭りという下鴨神社で、京都のね下鴨神社であるお祭りでして、これね何がおすすめってね、まあうちのとこの地元はだんじりなんで、だんじりを引く祭りなんですけど、これはまあ参加型祭りじゃないですか。いろいろね、言うたみこしとかも参加、いやお祭りにもいろいろあると思うんですよ。その見る祭り、観覧型、観覧言うたら、あれですね、今やってる、今ね京都はちょうど祇園祭りがあって、あれって観覧型の祭り、これ向井が勝手に命名してるんですけど、観覧型祭り、鉾を見るっていう祭りで、で、そのだんじりは参加型、だんじりを引くことで参加する参加型祭りで、で私はやっぱ観覧型より参加型の方がやっぱ地元がそれやから好きなんで、その中でもでもだんじりってちょっとなんていうんかな、ちょっと濃い強いというか、あんまり他の村の人とか町の人って参加だいぶ好きじゃないと参加しづらい感じとかある中で、このみたらし祭りっていうのはどっちかというと体験型のお祭りなんです。まあ要は参加型なんですけど、祭りの中でも参加しやすい祭りやって、なんやろね、このちょっとアドベンチャー感がある祭りで、すごいおすすめなんですけど、このねお祭りというのが、どういうお祭りかと言いますと、まあ、無病息災を願うお祭りでして、みたらし池っていう池が下鴨神社にあるんですけど、そこに足をつけて膝ぐらいまである池になるんですけど、そこに足をつけてろうそくを持って歩くんですよ。で池の端っこにろうそく立てがあって、そこにろうそくを立て、火を消すことなく立てれたら、まあ、無病息災を願えるっていうお祭りでして、それね、そのこう夏の暑い中水の中に足つけて歩くっていうのが、結構いろんな人誘っても、まあ、キャッキャッキャッキャ言うて喜んでもらえる祭りでして、これはいい体験型の祭りやなって毎年思ってまして、でその後ろうそく立てた後足拭いて、まあ、そこでお水飲んで、体の中からも無病息災を願うっていうので飲んで、でまあその後にそのみたらし祭りっていうのはみたらし団子発祥の地っていうのもあって、最後みたらし団子をちょっとその辺で食べて帰るっていうのが、これ毎年夏の風物詩なんですけど、その祭りがね来週あるんで、こちらの方ねぜひぜひおすすめなんですけど、ちなみにねそのおすすめ情報として、そんなねただ19か26ってちょっと待ってよ、ちょっと待ってよって、これちょっとややこしいけど、ちょっと待って、エントロピーと被ってるわけじゃないですか。いや被ってるっていう言い方あるやな、だからはしごしていけたらいいなと思って、今回このみたらし祭りを紹介したんですけど、もちろんこれねはしごできるんです。はい、というのも、まあ、ちょっと待って、エントロピーはまあ日中お昼から、お昼か夕方か夜かやってますけど、もうみたらし祭りは朝から、まあ、夜までずっとやってますし、まあどっち先行ってもらって、でまあなんやったらもう電車で出町柳、京阪で出町柳まで行ってみたらし祭り行ってからちょっと帰って三条四条あたりで降りて立誠小学校寄ってもらってもいいですし、立誠小学校寄ってから橋まで行って、で最後出町柳終点の駅やからね、そこから座って関西まで、大阪の方まで帰ってもらうでもよし、ちょっとはしごしやすいので、はい、ぜひぜひこのお祭りおすすめです。ということで、もちろんそこでね、みたらし祭りだけ紹介したらこれ変ですわいや何考えてんねんっていう話で、これと一緒に楽しんでもらいたいなっていうのが、こちらのちょっと待ってエントロピーなんですけど、これね皆さんあんまり、まあちょっとチラシとかはいろいろ出回ってると思うんですけど、はてはてどういうものなんやっていうのをもうちょっと 知りたいんじゃないかなと思って、無解的ちょっと待ってエントロピー情報を今日は皆さんに聞いていただいて、これを聞いて、あ、そんなものなんや、ちょっと行ってみようかなって思えるように、ちょっと取っかかりになるような、はい、放送にしたいなと思いまして、でまずね、皆さんこれよく聞かれるんですけど、エントロピーって何って聞かれるんです。これね、これをまず皆さん説明せんことにはと思って、今回ちょっとエントロピーの説明したいんですけど、このエントロピーっていうのは要はあれなんです。その科学用語になるんですけど、あ、でもそんな賢い人間じゃないからうまいことあれなんですけど、熱力学っていうものがあって、それにおいて物体や熱の混合度合いのことをエントロピー、まあ、あとはまあ乱雑さとも呼ばれるんですけど、これだけ聞いたらちょっと分かりにくいんですけど、要はその例えばこうカップにねコーヒーがわーって注がれとって、まあ、ブラックコーヒーが入ってて、そこにこうミルクあるじゃないですか、コーヒーミルクを垂らした時、その時って一瞬黒とその白で分かれて別々な感じになるじゃないですか、入れた瞬間は。ただこう時間が経って置いとければだんだん混ざっていって、まあちょっと茶色っぽくなるというか、混ざっていく様を、これがまあエントロピーっていうらしいんですよ。要はそのコーヒーとミルクだけの状態の時よりも混ざってしまった方がこう乱雑になってるみたいなことなんですけど、言ってることわかるかなということなんですけど、まあ要はまあ乱雑さみたいなことでして、ちょっと待って、エントロピーっていうのはですね、まあ簡単にあらすじ言いますと、耳の聞こえない高子と、手話が使える和代と、あと、もし、まあ、手話が分からへん、しおねの、この三人が、まあ、職場の先輩の結婚式に向けて、余興何しようかっていうのを話し合うご飯会の一夜から、その、結婚式までのお話でして、そうですね。まあ、その三人の、それぞれが、まあ、耳が聞こえたり、手話ができたり、まあ、手話もできひんくて、でもまあ聞こえたりっていう、その三種三様っていうかな、の三人がまあ集まって、いろいろコミュニケーションを取りながらの一夜なんです、一夜を迎えるようなお話なんですけど、まあね、その、やっぱりね、これ三人しか出ないんですよ。三人芝居っていう、打ってやってるわけじゃないんですけど、まあ女子3人しか出ないんで、それぞれの考えてることとか思うことが、普段弱男って結構ね、もう5人から出たりするんで、その人数とかよりは、見やすいんじゃないかなと。なんちゅうかな。共感しやすいって言ったらまた違うかもしれんけど、集中して見やすいっていうか、うん。で、感情移入もしやすいんじゃないかなと。結構その、ね、聞こえる聞こえへんっていうことよりも、その、それぞれ3人が、の、うん、葛藤というか、普段考えているようなこと、あと会話であったり、そういうのが、楽しんでもらえるようなお芝居になってんじゃないかなと思ってまして、そうですね。あとは、何よりその、一回、東京でやってて、で、夕暮れ社自体、再現っていうのをしたことがなくて、で、多分今回初めてで、で、その、ね、だから、一回やったやつをまた稽古するとか、そういうことがないから、今までなかったから、改めて、そういう作業を今してて、まあ、前やったやつを見て、その上で、さて、じゃあ京都編はどうしようか、ここをこうした方がいいんじゃないかとかいう話し合いとかもできたりとかして、 こういうことかと。菜園ってやっぱ、パワーアップしますね。うん、日に日にパワーアップし、パワーアップってすげえ抽象的な言葉やけど、なんやろ、この、それは、まあ、東京公演で、で、まあ、東京公演は東京公演で一個完成されたものやけど、それをもっとこう高く積み上げていくような感じ？行為というか、うん。っていう、なんか、一回、じゃあ作って、じゃあこれのいいところは残して、でもこれをもっとこうしたらいいんじゃないかっていうものを足していきましょうみたいな感じで。うん、なんか、洗練されてってんなっていう印象ですね。はい。やってて。うん。それはまあ、どうね、洗練されてるのかとかは、まあ、見に来てもらって、まあ、もし東京公演見られた方も、全然京都でもまた違うものにはなってると思いますし、もちろん来年の東京ではまた違うものにもなると、同じものでもあるけど、洗練されていく作品がやっぱ成長していく感じはあるので、ぜひその辺も見てもらえたらなと思ったり、うん。なんかあとね、やっぱりね、もう自分出てて言うのあれやけど、なんかいいよ、3人、この3人。バランスいいというか、なんかね、その稽古場とかでも、結構、なんちゅうかな、女子3人とかってさ、2人で変な話ね、その、いや、あれじゃないですか、まあ友達の話かもしれんけど、2人が仲良くなって1人置いてけぼいとか、で逆に、なんか女子3人おったら2人1人おらんかったらその方が悪口言うてみたいなのあるけどとかなくて、まあ友達の話やからまた違うんかもしれないですけど、それぞれまあ3人集まってこのエントロピーのことを話し出すとなんか止まらないというか、うん、こうこの人、その、それぞれのキャラクターのことに関して、一人が、言うたら私は私の役だけのことを考えなくて、みんなでその人が、でも、この人はこういう側面もあるんじゃないかみたいな、それぞれで肉付けして、結構、知らん間に、なんか、ふざけた話から気づいたら、作品のそういう、話であったりとか、こここうして、東京ではこうやったけど、京都はこうしようみたいな稲森さんが意見持ってきたら、じゃあこうしたらいいんじゃないかとか、それぞれアイデア出せ合えたりとか、うん。なんか、めっちゃ向かってんな、作品に向かってんなっていう感じがしてて、なんやろな。なんか合宿みたい。ずっと合宿、稽古場が合宿所みたい。今、みんなでね、東京公演は劇場に泊まってるから、そんな感じがあるんかもしれないですけど。うん。なんか、ほんま強化合宿みたいな感じ、稽古場が。それは、なんちゅう、その、いい意味なんですよ。まあ、強化合宿とかそういう合宿ってなんか、人によったらね、なんかもう、作品付けみたいな。みたいなイメージとかあったものかもしれないですけど、ほんま強化合宿、合宿じゃなくて強化合宿。ジュニアオリンピック出るコーラが行くようなやつ。なんかそれぞれで、なんかすごい高め合っていくような、うん、印象ですね。みんな真面目なんですよ、きっと。ね、真面目って言ったら硬いイメージあるかもしれないですけど、ちゃんと稲森視点っていうので、稲森さんが変えてきたものでもあるけど、みんなでこう、三人力を合わせて、ほんま文字の知恵ですわ。文字の知恵のやつで、今、作品を黙々と作ってる。なんか自画自賛みたいな話してそうで、あれなんですけど。いや、でもそれぐらいみんなで作ってんなっていう印象ですよ。はい。だからこそね。で、せっかく東京でやって、もう京都持って帰ってきたんやから、京都の人にはもういっぱいの人に見てもらいたくて、見てもらいたいなってなって、京都公演やろうってなったわけなので、こちらの方ね、ぜひぜひ、見に来てください。こちらのね、日程をお伝えしますと、7月の25日、26日。で、こちら、2回ずつの公演で、計4回の公演、 ックスなので、はい、お忘れなく、お忘れなくですよ、本当に。もう、パッてやってパッと終わりますからね。はい。で、ちなみにもう、9日後です。9日後、10日後です。もう言うてる間に稲盛支店もやってきて、去っていきますからね。はい。で、こちら、元立誠小学校の音楽室にて行いますので、はい。こちらの方、ぜひぜひ見に来てください。そうですね。チケットの方も、販売全然しておりますので、ホームページや、ツイッター、ブログなど、いろんなところから予約できると思いますので、ぜひぜひ来てください。ということで、まあ、これでちょっと待って、エントロビーの現状は伝えれたかしら。私、そんな伝えられなかったかもしれませんが。はい。ってことで、来週はね、もう直前なので、まあ、もっとワイワイガヤガヤ、ね、稲盛さんとか読んでできたらいいなと思っておりますんで、じゃあ最後にメールアドレス言いますね。坂1個下の線ラジオ@yahoo.co.jp SAKAIKKO 下の線 RADIO@yahoo.co.jp までメールをいただいた方には特製ステッカーをプレゼントいたします。ということで、そんな感じで今日は終わりましょうか。では最後まで聞いていただきありがとうございました。ではでは。